久しぶりに、ここ何回かはマイクに向かってのメッセージで、とても何か、寂しい感じがしました。ヘブル人への手紙をしばらく学んできました。で、今日のメッセージが最後、ヘブル人への手紙の最後のメッセージになります。しばらく礼拝を中止ですね、しなくてはなりませんでしたけれども、それは初めての体験でした。こう一定の期間できないっていうことは、私たちの前の時代の戦争の時にはそういうことがあったようです。強制的に、政府によってコントロールされる、そのコントロールを拒む場合には、礼拝を持つことができないという、そういう選択があったようですけれども、キリストの教会では、集会、管理の中に入るよりも集会をやめるという、そういう選択を取った方、教会が多かったようです。考えてみますと、ここ私たち10年20年振り返ってみますと、100年に1回しかないという、そういうことがいくつか起こったんですね。目の前で本当にこう、今はテレビですぐ報道されますから、信じられないような、場面が、目の前にこう映し出された、一つは2001年でしたか、同時多発テロっていうのがありました。で、少し、その後にリーマンショックというのが、これも100年に一度だっていうふうに言われた経済的な危機があって、で、その後私たちは日本では、東日本大震災でしたね。あれももう考えられないような津波がこう街を襲ってきましたね。飲み込んでいきました。そして今回、これも100年に一度というふうに呼ばれています、この、コロナの、感染ですね。100年前に一度、今回よりもはるかに恐ろしいインフルエンザ、スペイン風邪というふうに呼ばれてますけれども、流行ったというふうに、その記録は残っています。世界で5億人の人が感染したということですね。そして高い方の、死者数になりますけれども、5000万人の人が死亡したという。日本でも、2400万人の人が感染した、そして40万の人が亡くなったということです。今回このコロナで全世界でもうどんどん数は増えているんですけれども、今のところ約600万人が感染して、そして40万人の方がそのために亡くなられているということなんですけれども、ですから数字からいけばその100倍ぐらい恐ろしいインフルエンザが、100年前に襲ったんだっていう、それを、私たちは、人類は体験したんだということですね。で、その時だそうです。日本でマスクというものが使われるようになったのは、で、そこで学んだので、そして日本にはそれが定着したので、おそらく今回、比較的早く日本のその感染が、収まる方向に行った一つの理由ではないかというふうに言われてますけれども、ヘブルの手紙は別の危機がを扱ってますね。それは信仰の危機です。 そしてヘブル人の手紙はその読者の人たちにその信仰の危機から助けるというそういう目的を持って書かれているようです。で、この内容なんですけれども、どういう時に私たちは信仰の危機に襲われるかというと、このヘブルの手紙ではイエス様を忘れる時だ、何らかの理由でイエス様を見失う時に私たちは自分を見失ってしまい、そして神様の道から迷い出てしまいますよ。分かりやすい例えがペテロがガリラヤ湖を船で渡っていた時ですね。嵐が来て、そしてイエス様が船に乗らずに水面を歩いて船に近づいた時に、みんなもう幽霊だとか怖がったわけですけれども、イエス様が私だっていう。でペテロは船の中からイエス様だったら私も水の上を歩けって命じてくださいって言って、そして歩き出してイエス様の方に近づくわけなんですけれども、で、そこに、書かれていたのはペテロはイエス様から目を離してしまうんですね。そして嵐の中のその嵐を見てしまう、風を見たというふうに書いてありますけれども、それで怖くなって沈み始めたって、そしてイエス様助けてくださいっていう、それでペテロは助けてもらうんですけれども、ヘブルの手紙の中で起きていることもそういうことなのかな。イエス様から目を離してしまった時に私たちもバランスを失って沈み始める。そしてですからヘブルの手紙は最初から最後まで何を教えているかというと、イエス・キリストが中心ですよ。ヘブルの12章の2節のところで信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストから目を離さないでいなさい、この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。そして、あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい、どうしてですか。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。ですからこれが元気の源ですよ。倒れてしまわない力はここにありますよ。それはイエス様から目を離さないということと、イエス様の十字架、イエス様の苦しみ、私たちのために味わってくださった苦しみ、忍耐、イエス様の愛を考えなさい。イエス様を見て目を離さずに、そしてイエス様を考えていなさい。そうすれば元気を失うことはないですよ。疲れ果てるということもないですよということです。そしてこの手紙の最後のところで、このヘブルの著者はこういう言葉でまとめているんですね。手紙を、兄弟たちをあなた方にお願いします、このような勧めの言葉を耐え忍んでください、私は手短に書いたのです。これを読むとこう笑っちゃうような笑い出すようなことも書かれてるんですよ。このヘブル人への手紙っていうのは手短にって書いてあるんですけども、読んでみたんですね。最初から最後まで通して読むとどれくらい時間がかかるのか、50分かかりました。50分の説教っていうのは私時々やってしまうんですけれども、調子に乗ってそれ長い説教になります。今の時代では長い説教になりますね。なるべくそこまで長くしないように。そしてヘブルの手紙は非常に重い内容なんです。 すらすら簡単に読める、あ、素晴らしい。ですけれども、ヘブルの著者はこれは私は勧めの言葉を書きました、そして励ましの言葉なんです、そして手短に書きました、もっと書けたんだけれどもっていう、そういうことをですね、ヘブルの11章ではいろんな人物が出てきますけれども、その他にダビデとかサムソンとかこういう人たちのことを話してたら時間がなくなっちゃうからというふうには書いてありました。そしてですけど、ここで書いてあるのは耐え忍んでくださいという言葉も、ですからこの手紙を読むには忍耐が必要なんだということも言われているのかな。これは2017年訳になって、新改訳がそこで初めてこの耐え忍ぶっていう表現が使われてますね。それまでは受けるっていう、新共同訳も受けるっていうですけれども、元の言葉には耐えるっていう意味があるんですね。ですから私たちは、そして面白いのはヘブルの手紙の中でキーワードは忍耐なんですよ。信仰で、信仰のどのいろいろな面がありますけれども、忍耐が必要なんですよということを言ってます。で、その今日私たちが学ぼうとしている箇所はこの祝祷なんですね。祝福の祈りです。最後にヘブルの著者がこの祈りを持ってこの手紙をまとめているようなところであります。こういう祝祷ですね。永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエスを、死者の中から導き出された平和の神が、あらゆる良いものをもってあなた方を整え御心を行わせてくださいますように。また御前で御心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように。栄光がよよ限りなくイエス・キリストにありますように。アーメン。この祝祷も少しヘブルの手紙に似てるっていうか、こう特徴を表しているようなところがあって、こう読んでいきますと、永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを、死者の中から導き出された平和の神が、これで一節終わってるんですよ。まだその祈りに入ってないというか、これをお願いしますまだ入ってないんですね。それで、あらゆる良いものを持ってあなた方を整え、ここでやっと御心を行わせてくださいますように。ですからこの祝祷もある意味ではこう忍耐を持ってこう意味を考えるというか、そういう祈りなのかなというふうに思います。ヘブルの10章の36節に、やはり忍耐が大事だということで、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですよ。そしてある意味ではヘブルの手紙を理解するのに必要なのも忍耐ですよということかなというふうに思います。で、ここでまず永遠の契約の地による神の大牧者という言葉がありますから、永遠の契約の地という言葉を考えてみたいんですけれども、もう一つ一つが とてつもなく大きな大事な意味を持つ言葉なんですね。永遠っていう契約、永遠というのは神様は永遠の方であり、そして私たちを救うために永遠の計画を持っておられた。契約というのは神様が私たち人間と結んでくださる関係なんですね。確かな関係ですから、神様の愛はどういう愛なんですか？契約の愛なんです。何がどうなっても変わらない、約束してくださったことは必ず守る真実な神、真実な愛、それが契約の愛ですね。永遠の契約の地による、この地というのは旧約聖書では生贄の制度ですね、 そしてヘブルが教えていることは、それは影であって、実際はイエス様の十字架でした。ですからこれはイエス様が流された血です。私たちが毎週主の晩餐をいただくときに覚えるイエス様の十字架ですね、犠牲、それがあって、ですから私たちはあまり忍耐できないで早くその永遠の命をくださいっていう、永遠の命だけでいいですっていう、ですけれども永遠の命を私たちに与えるために神様は代価を払われた、大きな代価を払われた、それはイエス様の血であったということですね。そしてこれがですから私たちが、まあ、大好きな聖句の中にこういう言葉があります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この永遠ですよね、この永遠の命、永遠の契約、そしてそのためにイエス様が、神がイエス様を使わされた、イエス様は十字架につくために来られた、来てくださった。そして同時にヘブルが教えることは、その信仰というものが信頼であり、また従うことですよということなんですけれども、でそれはでもヨハネもそのことを教えてるんですね。ヨハネの3章の16節では、御子を信じる者が永遠の命を受けます。36節では、御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがありませんって。ですから、信じるということは聞き従うことであります、信頼することであります。ですから私はこのヘブルのここで言われていることはこういうことじゃないかな。神様は私たちと一緒に生きるために命を懸けてくださった、一生懸命の神ですね、一緒に生きるために命を懸けた、捧げてくださった。そして一生懸命の命というのは、その方を信じることに命がかかってるんですよ、永遠の命がかかってるんですよ、信仰というのは軽いものではないですよ、命がけのものですよ、そういうことを教えているのかなというふうに思います。そしてこの、そのことが厳しくヘブルでは繰り返し書いてあるんですね。ですから私たちはそこを読むと、ああ厳しいな、ヘブルの手紙嫌だなというふうに感じるようなところがあるかもしれないですけれども、そのことを私たちはへり下って神様が教えてくださっていることを学ばなくてはいけないんだと思います。旧約では旧約聖書の中で私たちの信仰の先輩たちになりますけれども、彼らは不信仰によって神様が約束してくださった約束の地に入れなかったということが書いてあるんですね。そしてその不信仰というのはどういうものなのかというと、彼らも私たちと同じように良い知らせを聞いたんだけれども、それが、その信仰とその人の心というんですかが結ばれなかった、つながらなかったということと、不従順、その御言葉に従わなかった、それで、入れなかったということを、ヘブルは何度か繰り返して教えてるんですね。そして、永遠の、神の永遠の契約の血による羊の大牧者イエス・キリストとつながりますけれども、この羊の大牧者というのは旧約聖書でも新約聖書でも出てくる神様のイメージなんですね。そして一つ考えたいのは、羊にとって羊が生きるために必要なものがあります。一つだけというふうにも言えることができます。 それは何か。羊が生きるために必要なのは羊飼いなんです。羊飼いがいないと羊は生きていけないんです。いや、水も必要でしょう、食べるものも必要でしょう、狼から守ってあげなくちゃいけない、それを提供、すべて提供してくれるのは羊飼いなんです。ですからそういう意味で、イエス・キリストは、神様は私たちの羊飼いなんですけれども、イエス様が来られて言われたのは、私がこの旅に来ました、それは羊が命を得るためです。そしてそれも命を得るだけではなくて豊かに得るためです。豊かな命を生きるために私は人となって、神でありますけれども人となって来ました。十字架につくために来ました。そして私はこれから十字架につくけれども、それが私が良い牧者であるということの証です。本当の誠の神であるということの証です。で、その証を持って世に現れた神というのはイエス様しかいないんです。ですから、イエス様が言われたのは、私は良い牧者です、私は私のものを知っており、私のものは私を知ってます。で、それがどういうことかというと、ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。イエス様と、御子であるイエス様と父なる神というのは本当にもう一つですね。親しい関係、信頼関係を持っていますけれども、その関係を羊たちにも与えたいんだ、私たちにも与えたいんだということでイエス様が来られた。その関係が壊れていた、それがこの世の問題であるということですね。そして私の羊たちは私の声に聞き従います。ですから羊は必ず羊飼いについていかなくてはならないんですね。羊は、はい、信じてます、信じてるけれども従いたくないよって、信じてれば救われるんでしょうっていう羊はいないと思うんですよ、世の中に。必ず羊飼いについてきます。そして水が与えられ、食べ物が与えられ、ヘブルが言っている、教えている信仰というのはそういう信仰であるということです。そして私たちの主イエス、その方が私たちの主イエスです。私たちはその方に属している、その方のものなんです。その方が私たちの主です。そして、私たちの大祭司というのは神様と私たちの関係を取りなしてくださった方です。ですからヘブンの手紙ではイエス様は忙しいですよ、大祭司でありながら神様と人間の間の取りなす、そして大祭司というのは必ず生贄を捧げなくちゃいけないんですから、じゃあ何を捧げたの、ご自分を捧げたんです。そしてそれによって私たちの関係が、回復したということですよね。で、そのことを私たちはイエス様が捧げてくださったその犠牲を、イエス様の血、命を表すそのブドウ液、イエス様の体、人となられたその体を全て捧げてくださった、それによって私たちは神様との関係を回復できたんだ、神様のもとに戻る道、アクセスですねが与えられたんだということです。このアクセスという言葉を書いたのは、しばらく前に何回か私の話には必ず出てくる名前があるんですが、ハリー・ファックスさんという方がいます。ハリー・ファックスさんから聞かれたのは、ハリー・ファックスさんはヘブルのこの手紙が大好きなんですね。それで彼がどの部分でこう、彼が一言でヘブルの手紙をまとめるとしたら、アクセスだって言うんですよ。アクセスって日本語で何て言うんだ、 まあ、ハリファクスは日本語も上手でしたから大抵の日本語は分かるんですけれども、どうもアクセスという言葉を日本語ではうまく表せないんだなんていうのって聞かれたんですけれども、やっぱり難しかったです。私は道ぐらいしか考えられなかったですね。最近はもうアクセスという言葉は日本語になっちゃってますから、例えばホームページを見て立川キリストの教会のアクセスということはその道順になります。ですからイエス様が私たちのためにその道を作ってくださった、開いてくださったということ、それが大事なんだということをハリファクさんは強調したかったんだと思うんですけれども、そしてイエス様が私たちと同じ人間になってくださったということで、私たちは何が分かったかというと、イエス様は私たちの弱さを知っている。ですから大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に神の御座に近づこうではありませんか。これを可能にしてくださったのはイエス様です。そしてこのことを言われますね。そこで子たちは、私たち人間です、私たちは皆血と肉を持っているので、肉体を持っているので、またイエス様も主も同じようにこれらのものをお持ちになりました。そして何をしてくださったのかということをヘブル人の手紙は説明するわけなんですけれども、その死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼしました。そして人間は必ず死にます。コロナで死ななくても他のもので必ず死にます。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。死の恐怖からイエス様は私たちを解放するためにこの世に来られて、そのために人間になられて、そして人間の死を味わってくださり、私たちの罪を負って私たちの代わりに死んでくださり、そして、死を滅ぼしてくださったんだということを言ってます。パウロも第二テモテの一章の十節で、キリストは死を滅ぼしました、福音によって命と不滅を明らかに示されましたとあります。ですから私たちが信じているイエス様、私たちのために何をしてくださったか、死を滅ぼしてくださった、死を恐れることはないということです。ですからこういうふうに、十字架と復活の関係ですね。私は一言ずつでこう表現するんであるならば、イエス様が実際に十字架の上で言われた言葉は、成就した、完了した。ですからイエス様は十字架の上で言われた言葉はやったという言葉です。やられたではなくてやった。じゃあ復活は一言で何を表しているのかというと、神様のよくやった、これで私たちの救いの計画が完成した、よくやった、そういうふうに私たちは理解できるかなと思います。で、そのことを証明するために御霊が来られた、聖霊が来られた、それがペンテコステ、今日がその日だと思います。教会のカレンダーでは今日がペンテコステです。聖霊が下った、使徒の2章で、その聖霊によって私たちは何を持っているかというと、聖書を持っているんです。これがなかったら私たちは十字架を知らないですね。これがなかったら私たちは復活も知らないです。ですからクリスマス、イエス様は人となって来られた、十字架につくために来られた、イースター、復活された、そしてその50日後にペンテコステの日が来た、聖霊が下られた、そして 聖霊を通して私たちは神様の御言葉をいただきましたということです。で、この平和の神が、イエス様を死者の中から復活させたということがあります。で、平和の神が、平和の神という言葉と永遠の契約の地、平和と地というのは何かこう合わないようなイメージですけれども、まさにその地があって私たちは平和が与えられている、神様との関係ですね、神様との和解、神様との関係、平和という言葉はシャロームですね、ヘブル語では。それはいろんな意味が含まれている、平安であり、そして、安らかな状態であるとか、健康な状態、調和であるとかハーモニーとか、そういうものを全部含まれているような言葉がシャロームだと思います。そして、その神が私たちに、その平安を与えてくださる。ですけど、その道は、インスタント、簡単な道ではなくて、ヘブルの手紙によると、全ての訓練は、私たちは今その訓練のプロセスを、の中にいるんですよということをヘブルの手紙は教えてくれます。競争であるとかレースの例え、それから旅路の例えですね、それはプロセスでありますよ。ですから、訓練というのはその時は喜ばしいものではない、苦しく思われるのですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。ですからクリスチャン生活というのは訓練だと言います。で、このことは、まあ、訓練というのはいろんなものがありますから、例えば音楽ですね、ピアノの上手な方をこう見てると、なんで指があんな風に動くんだろうっていう不思議に思える、そしてなんでああいう綺麗な音があのピアノから出せるのかって、それは訓練を経て得るものなんですね。そしてヘブルの手紙はクリスチャン生活も訓練なんです。スポーツもそうですね、素晴らしいこう動きをする、すごいホームランを打つ、それは訓練があって練習があってできるものであって、ヘブルの手紙はクリスチャン生活というのは訓練なんですよ。ですから、それをやっているときは面白くないときもあります、辛いときもあります。ですけれども、後になって平安の実を、義という平安の実を結ばせるんですよ。ですから、あ、これ嫌だなと思ってもそれを耐えて神様を信じて、コーチである神様の言葉に従って、そして成長していきましょうというのがヘブルの手紙です。おそらくそういう部分があってもあって、ヘブルの手紙はあんまりこう喜んで喜ばれる手紙ではないのかもしれないですけど、訓練訓練って言って、あ、嬉しいですなんていう人はあんまりいないかもしれないですから。ですけれども、そういうことを教えています。ですから、そしてその訓練というのはイエス様と共に、イエス様はそれを、私の首輝を追って私に従いなさいって、私から学びなさい、そうすれば平安が与えられます。ですからイエス様ご自身もそのように言われた。クリスチャン生活はインスタントではないですね。3分でチンとか、はい信じました、救われました、はい終わりましたっていうことではないということです。プロセスですね、レースです、長距離です。そして旅路であり訓練であるということです。そしてさらに、ヘブルの手紙が教えることは、すべての人と平和を追い求めなさい、そして、清さを追い求めなさい。清さというのは神様のご性質ですね。それに預かるように、私たちは神にいるように作られましたから、 そのように少しずつ変えられていくということだと思います。そして神様との平和を持つ私たちは、神様から平安をいただいている私たちは、お互いにそれを持ちなさいということだと思います。そして神様が私たちを全てのあらゆる良いものによって整えてくださるということです。整えるという言葉が別の場所、箇所で使われている分かりやすい表現がありますけれども、これはヨハネとヤコブがガリラヤ湖の脇で、彼らは漁師でしたから網を繕ってた、それが整えるという意味だそうです。ですから私たちの生活の中で、私たちの性質の中で繕う場所が必要なところがあれば、神様がそれをしてくださる、整えてくださるということです。そういうプロセスですね。癒しのプロセス、リハビリのプロセス、訓練のプロセスがクリスチャン生活ですよということです。そしてそのために使われるのが私たちに与えられている聖書ですね。聖書はすべて神の霊感によるもので、神様の御霊の働きがそこにありますということですね。教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためですということです。そしてそのプロセスというのは、御心を行う、そして御心を行っていただく、それはまさに私たちが日々祈っているその祈りの中にあります。主の祈りですね。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。ですから私たちは日々その祈りを祈りつつ、神様に従って歩む、神様と一緒に歩むことによって私たちは変えられていくということだと思います。で、人類の歴史を見るとエデンの園で何が起こったのかというと、神様の御心よりも自分のやりたいこと、神様の御言葉よりも自分の判断、自分の感性を信じる、従うという、そういう選択ですね。バベルの塔もあれは自分たちのやりたいことをやる、そのようにして人間は自分たちにいろいろな災いをもたらしてきたわけですけれども、それにもかかわらず神様の愛は変わらない、永遠に変わらない愛を持って私たちを愛し導いてくださっているんだということです。神様と一緒に歩むことによって私たちは日々変えられていく、日々というのはほんのわずかかもしれないですけれども、それでも神様の恵みによって変えられていく、その忍耐を持って神様の訓練を、リハビリのを受けなさいということですね。ですから私たちは、私たちに、救いを与えてくださった、神様の御国を与えてくださった、その方に礼拝を、感謝を持って、礼拝を捧げましょうというのがヘブル人への手紙、です。そしてこの礼拝という言葉は奉仕という言葉でもありますというふうにも訳せますということですから、ただ単にその儀式を神様に捧げるのではなくて、神様に私たちの全てを捧げる、生活を、奉仕を捧げようということですね。でその十二章がちょっと怖い言葉で終わるんですけれども、私たちの神は焼き尽くす火なのです。ヘブル人の手紙そういう言葉が時々出てくるんですよね。ですけれども考えてみると、私たちにはその火が必要なんです。聖殿の火ですね。金をより純金にするために必要なのは火なんです。清める火ですね。そして私たちはこれから歌う歌でありますけれども、 聖歌の295番のところをですね、なしたまえ、長宗という3番にこういう言葉があります。天下る日をもて、天下る天からの日をもって、我が内を清くし、その日をもって私たちの内を、内側を、心をきれいにしてください。そしてなしたまえ、長手の器なる我が身と、あなたのお役に立つしもべ、器として私たちを整えてください。陶器師がそのきれいな陶器を作る、そのプロセスのことを指しています。ですから、そのために何が必要なのかっていうと、私たちのうちに神様の言葉を豊かに住まわせて、そして、常に心に賛美を持って歩むことです。そして言葉であって行いであっても、何かをするときにはイエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名によって行いなさい。すべてを神様と一緒に、イエス様と一緒に、イエス様に喜ばれるように行う。それは私たちが小羽ちゃんと一緒に考えたのと一緒ですね。愛のあるところに神はありますよ。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心から行いなさい。ですから私たちの生活の場でこれが行われるときに、私たちはこのようにインパクトを与えることができるんだと思います。神様の愛を伝えることができるということですね。ですから栄光が、この祝祷の最後は、栄光が酔う限りなくイエス・キリストにありますように、アメン。ですから私たちはどちらかというと、その栄光が私たちにっていう傾向があります。ですけれども、それは間違った道ですよっていう栄光は、神様のものです。イエス様のものです。そして私たち、イエス様はそれを私たちと共に、味わわせてくださる、分かち合ってくださるということです。ですからヘブルは長い手紙でありました。そして忍耐の必要な手紙でありましたけれども、これで、これが最後のメッセージになります。そして、次回からはもう少し、短い、ところから学んでいきますけれども、第一ヨハネから学ぶ予定です。ではお祈りします。愛する父なる神様、ヘブル人への手紙をしばらくの間学んできました。信仰の危機にあった兄弟姉妹たちを励ますメッセージでした。忍耐を、信仰の忍耐を教えるメッセージでした。そしてあなたを信頼して、その訓練に耐え、成長をしていく、そのためのメッセージでありました。どうぞ私たちに、その信仰の、あなたへの信頼と、そして忍耐をお与えください。あなたが私たちを整えてくださいますように。そしてそれぞれに置かれている場所で、あなたの御心を行わせてくださいますように。そしてあなたが御心にかなったことを私たちのうちに行ってくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。